お便りいただきました。
もう始まるか。
始まって
、いきなりかよみたいな。
いきなり
名前を言う前に。お便りいただきました。アムカツさん、ユウさん、ニャンコさん、こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。こんなにたくさん紹介してもらえるなんて感激、星マーク。そして BBA とかシナロケとかドンピシャな話題で思わずスタジオに行って参加したい感じでした。
いや、来て。
スティービーのスーパースティッションを BBA& レイボーンバージョンでしたりしてます。シナロケのレモンティーも大好きなんですね。あなたと飲みたいレモンティー、トレインキャプタルオーリンですね。もしや世代が一緒でしょうか。かっこ笑い。
はい、一緒です。
あ、レンガと青空は自宅スタジオの壁紙なんです。スタジオっていうか汚い部屋って感じなんですよ。本当にお世話になりました。昨日のライブでまた大暴れして、体も頭もグダグダだったんですけど、すっきり楽しい気持ちになりました。下関、なかなかいいとこですよ。ぜひぜひ一度お越しくださいませ。これからも楽しい番組続けてくださいねと、 BBB のゆか様から。
イエーイ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、というわけでアムカツです。
ゆうです。
にゃんこです。
はい、じゃあ今週も行ってみましょう。ドン。アマチュアミュージシャンのアマチュアミュージシャンによるアマチュアミュージシャンのためのポッドキャスト番組、それが音ともコレクションです。今週も愛知県は東海市のミューテックスタジオからお届けしております。というわけでですね、
はいはい、
お二人さん、
はい、
アムカツね、
うん、
最近のちょっといきなり緊急報告からで申し訳ないんですけど、
はいよ、
この人見知り気質をなんとかしようと。
お、
人見知り気質、
そうそうそう、アムカツの極度の人見知り気質を何とか改善しようと思って、
お、
最近アムカツのヨカはですね、
ヨカは
仕事が終わってから、
お、
飲み屋でアルバイトしているという。
嘘、マジで。
しかも時給をもらったことがないアルバイトという。
嘘、それっていつも行く飲み屋じゃない、
うん、そういうことですね。そこでもうカウンターの中に入ってね、来るお客さん来るお客さん、マンツーマンでこう新しい人と、なんか全然知らない人と、何をしてるか知らない人とこう話題を繰り広げながら、もうちょっとトークのスキルを磨いてみようと。
すごいね。
いうことをしてるんですが。
磨かれた。
いや、それはね、先週かな、体が強烈に辛かったのね。そうそうそうそう、なんでかなって思ったら、あ、それかと。
それしかないっていう、
ね、それしかねえなみたいな感じでね。まあそんな感じでぼちぼちとやってますけど、まあもしね、アムカツがカウンターの中に立ってるのを見に来たかったらね、愛知県は名古屋市の港区にありますね、築地口からちょっと行ったところにある親父クラブという居酒屋で、
親父クラブ、
親父クラブ
なんだ。
親父
しか来ちゃダメなの。
親父クラブって親父がやってる店なんですけど、
うん、
あのね、ちょっとそういう音楽とかやってる友達いるからって言ったら、お、お前別連れてこいって言われてますんで。
なんで
ぜひね、
ムク
の音の、
ただで飲み食い OK。
まあその時は交渉してきますんで、ぜひムクの音の、ライブも、
やれるようなとこなので
、全然やれますけど、何も機材ないんで、全てオール持ち込みなんで、マイクから PA からね、全てみたいな。
機材もね、
いざとなったらもう鍵盤だけ鳴らしといて肉声みたいな、
肉声、うん、なるほど、
感じもありなんで、
なしで
ね、ひょっとしたら飲み代食い代ぐらいはタダになるかもしれないんで、よかったら来てみてください。はい、というわけで今週も最後まで楽しんで聞いてください。アマチュアミュージシャン、
いらっしゃい。
まんまやん。
はい、というわけでアマチュアミュージシャンさん、いらっしゃいのコーナーがやってまいりました。もうこれもう最近わざとじゃないかって言われてますけど、今回はですね、まあ、はい、ムカツがね、あんだけオープニングでベラベラ喋ってるから皆さん分かってると思いますけど、はい、スタジオゲストがいません、
はい、
ということで、これは、誰からの紹介かな。
これは私ですね。
あ、ゆうねがまた紹介してくださるのが、ワンハンドレッドさん、
はい、
ですね。
そうです。
どちら。
from 熊本。
熊本、
日の国。
日の国、熊本でございます。
遠いところからね、本当に
馬刺しだね。
だんだん離れてきますね。
馬刺しじゃない、離れていく、
うん、フグの後はじゃあ、
そうそう、だんだんこう南下していくんだ
ね。そう、南下していくんだね。フグの次は何だ。馬刺し。
馬刺し、
うん、いいですね。
馬刺し、九州行ったことないんで行きたい、ね、
はい、うん、というわけでミュージシャンさん、いらっしゃいのコーナー行ってみましょう。ワンハンドレッドさん、いろいろですね、いつもはこういろいろ聞いたりなんかしたりみたいな感じなんですけど、うん、今回はユネから、質問形式にしてくれたということで。
そうなんですね。
じゃあこれはアムカツが聞いたのにユネが答えていくっていうパターンでいいのかな、
うんうん、そうですね、
はい、というわけでワンハンドレッドさんに聞いてみた10問の質問、
ジャジョン。
第1問、
ジャジョン。
バンド名の由来を教えてください。
はい、バンド名の由来は100点満点とか、うん、100歳まで元気っていう意味があって、う
ん、100歳まで
100歳まで元気、
100歳100歳ね。
そう、銀さん、ね、うちの実家のそばでさ、
そうなの、
そうそう、
もうちょっと話がまた増えてくるから、ね、長くなるから
最近では、はい、あのうん、メンバーの間で、うん、区役所が最近100歳くらいで安否確認来るでしょ。そう、安否確認が来るまで元気で長生きしてるっていうのがちょっとね、
タイムですね。
やってるみたいで、
区役所が安否確認にってとこ後から取ってつけたね、確実にね。
そうなのかな、うん、
なるほどなるほど。
そうそう、
はいはい、じゃあ問いに、
はい、
このバンドを組んだきっかけは、
はい、このバンドさんの全国ナイスミドル音楽祭で、はい、私知り合ったんですけど、
はい、
その2008に出場するために結成されたバンドさんみたいですよ。
お
で、最近その、ま、ボーカルのただしさんって方がいるんですけど、はいはい、話では、そのグランプリ賞金がこの大会100万なんですね。賞
はこれ100万取ったんですか。
100取ったの。ただ100万っていうのは副賞なの。
おお、
賞品があって副賞が100万ね。
あ、商品なんなん、
なんかプロもレコーディングするレコーディングスタジオでの PV とかそんな感じ。
ここでやればいいのにね。
本当だね、うんうん、で、その100万円にちなんでバンド名つけたんじゃないかっていう噂もあるんで、
もうすごい狙った
じゃないかみたいな。そのために作ったんだよね、
う
ん、
そう、そのために作ったから、うん、そうそうそう、だけど正さん曰く侵害と。
あ、またまたまたまた何言ってるんですか。はい、じゃあ次行きましょう。トイさん、このバンドの活動歴を教えてください。
はい、ワンハンドレッドさんとしてはまだ2年ぐらいの活動らしいんですけど、ほうほう、このバンドさん、あの、もともと母体があって、バズエッグっていうバンドさんがあるみたいで、そちらはもう10周年を迎えられてるってことで、結構ね長く活動してるみたいですよ。
土台というか、
もともとがあって、それに新しいメンバーを加えてワンハンドレッドっていうバンドが組まれたみたいなんで。
なるほどね、うん、へえ。でも今でもワンハンドレッドさんは活動して見えるってことなんですね。
そうです、活動して見えるんです。
100万取って終わりじゃないんですね。
そう、うん、そうだね、うん、それで終わりじゃないみたいですね。
じゃあ200って名前にして次も狙いましょうみたいな。
次も、あ、なるほどね、
ぜひねお願いしたいと思います。はい、じゃあメンバー紹介の方よろしくお願いします。
はい、これは呼び方でいいかな。
そうですね、う
ん、まずボーカルのただしさん、
うん、
あとベースのアリマッチさん、あと、ギターが3人見えて、
うん、
ヒロさんとアベッチさんとモトさん、
うん、
あとキーボードのニカッチさん、
うん、
サックスのエジアンさん、
うん、
あとバッキングボーカルが2人見えて、
うん、
むつみさんとタカコさん、
うん、
あとドラムのタミさん、計ね10名なんですよ。
どこぞのバンドのように大所帯でございますな。
多いね。
でも10人はなかなかいないよ ね。
これでバックダンサーもったらもう最強だねこれね。
あ、でもバッキング
コメコメクラブナビなんだ。
そうそう、でもバッキングボーカルの2人が、うん、結構こうボーカルの両サイドに立って歌われたりするので、うん、結構迫力ある。え、何
ちょっといいなと
希望って感じ、
うん、そう羨ましいなと思いながらね。
へー、結構ね、人数多いんで迫力ありますね。
すごいですね、うん、映えますね、大きいステージね、これは絶対ね。はい、うん、じゃあ5問目いきましょう。このバンドの売りは、
はい、ワンハンドレッドさんの売りが、
うん、
全てあのオリジナルの曲を演奏されてるってことで、
素晴らしいね、
うん、ボーカルのただしさんが作っていらっしゃるらしいんですけど、
うん、
何気ない日常の中から生まれた誰しもが共感できる楽曲で、そういうのを目指して仕上げてるらしいですね。
なんかどっかで聞いたことあるね。
そうそう、私もそう思った。うちのムクの音も同じの等身大の曲を作ってるので、うん、その部分がね結構共通点があるなと思いながら。
なるほど、
うん、
お
でね、
うん、
あのナイスミドルの音楽祭で、うん、トップバッターで演奏されたんですよ、このバンドさん、
はいはいはいはい、
で
一番嫌だね、
一番嫌だね、私だったらかなり緊張すると思うんですけど、で2曲演奏するんですけど、
うん、
一番バッターにもかかわらずすごい客席を盛り上げて、うん、本当にこう、なんて言うんだろう、こうノリノリっていうのがね、
すごいですね、
うん、多分それがグランプリ取れた要因の一つだと思うんですよね。
あ、なるほどね。
あの、M1 とか見とってもね、
う
ん、トップバッターって基準点になるからなかなか難しいみたいなところがあるんだけど、そこで押し切っちゃうっていうのはね、すごいですね。
すごかったですよ。
これはもう実力がすごいってことだと思いますよ、
ね、
うん、一番で勝てるっていうのはね。さあ、じゃあ皆さんお待たせいたしました、ワンハンドレッドの曲の方を紹介してください。じゃあゆうねお願いします。
はい、ワンハンドレッドさんでもっと遠くへ。
今日は君に に伝えておきたいことがあるんだ。それはきっと言葉だけでは伝えきれないけど、まだ小さな君がこんな世界に生まれた時、つまらなかった昨日がそのように輝き出したんだ。悲しすぎる毎日はいつか報われるためにある、そう信じさせてくれた。それが君、もっと遠くへ君と行きたくなったら、明日が生まれた温かい気持ちを教えてくれたね、ありがとう。君はいつかは僕らの手を離れてゆくから、これからどんな現実が待ってるのか今伝えなくちゃ。うまくいかない日も涙がこぼれる日もあるよ。裏切られて苦しくて一人きり眠れない夜も、だけどきっと巡り合う朝日が昇る空のような、そんな未来が待ってる君のこと、もっと遠くへ君がまだ知らない果てしない空を追いかけて欲しい。僕らは見てるよ、いつまでも、でも
はい、というわけで100さんでもっと遠くへをお聴きいただきました、
ね、いい曲だね。
いい曲ですね、まあ、ちょっと最後おーまだあるんかみたいな、おっとみたいな感じで
止めそうになった
よね。そうそうそう、あ、多分ライブとかでもなんか拍手するとまだあるんだよみたいな感じで、
ね、
まだあったんかい、ごめんなさいみたいな感じなのかななんて思いながら聞いてました。はい、ありがとうございます。さあさあさあ、じゃあ質問の方後半行ってみましょう。後半戦ね、はい、10の質問の後半戦6からです。トイロク、100さんオリジナル楽曲は一体何曲ぐらいあるんですか。
はい、100さんとしては15曲ぐらい、2年で、うん、ちょっと多い方を、うん、ぐらいかな。ムックと同じぐらい、
同じぐらい、
同じぐらいね、
すごいね。
ただの母体のバズ1個さんっていうのが楽曲も10周年なので、うん、かなりの数があるということで、
すごいね、
うん、で全曲たださんが作って見えるってことなんですよね。
すごいな、もかつこの3年で1曲ですからね。どの曲かは言いませんけど、
ね、有名なの曲だよね。
そうそうそう、あの曲あんまり YouTube とか検索しないように、
皆さん、ね、私見ちゃった見ちゃった
、じゃあ次行きましょう、はい、問7、はい、最近の印象深いエピソードを教えてください。
はい、ボーカルのただしさんには5歳の小雪ちゃんという娘さんがいるんですよ、うんうん、でよくライブに見に来てるらしくて、でナイスミドル音楽祭の決勝大会も小雪ちゃん来てたんですけど、そのあるライブでそのアンコールがかかって、うん、で、この子供たちに送る曲ってことでもっと遠くへっていう今、うん、
さっきの曲ね、
を、まあ、演奏して涙と感動のエンディングをこう迎えるときに興奮冷めやらぬステージにこう小雪ちゃんが上がるわけですよ、うん、で親子の対面、うん、親子の感動の抱擁、うん、で正さんが小雪ちゃんをこう抱き上げたときに、うん、パンツが丸見えで
小雪ちゃんのね、
小雪ちゃんのね、
たださんのじゃなくてね、
たださん丸見えだとちょっとそれは大変だから、そうそうそう、違うけど、うんうん、小雪ちゃんのが丸見えで、うん、でまたたださんも言っちゃうんだよね、うん、もう小雪ちゃんパンツ丸見えみたいな、うん、でも小雪ちゃん女の子だから、うん、もうすごい気にしちゃって、うん、後でたださん小雪ちゃんに怒られちゃって、
かわいいね、
ね、パンツ見え丸見えとか言わないでよとか 言われちゃったみたいでね、
5歳とはいえもう女の子だ
ね、女の子ね、やっぱ恥ずかしい、そうだよって感じよ ね、
はいはいはいはい、いや、なかなか微笑ましいエピソードですよ
ね、情景が浮かぶ感じで ね、
すごく目に浮かびますね、はい、じゃあ8問目いってみましょう。年間のライブ数は、
はい、やっぱり10名のメンバーさんなんで、うん、なかなか集まりが、ね、難しいみたいで ね、
それでかもしれないね、
それでかも、
ゲンが3人とかね、
あ、
なかなか、揃わないからかもしれない ね、
だからメンバー全員が揃うライブは年にやっぱ2回ぐらいになっちゃうそうなんですよね、うん、ただその半分のメンバーではライブ活動をやってるみたい で、
ね、
う
ん、十分数は、
うん、数はね、10名いるんで、うん、半分の5、6人でも全然お普通のバンドだろうぐらいの、
ね、なるほど、
人数なんでね、うん、主要メンバーがいれば大丈夫ですから、うん、だからその時はバンド名がワン半分レッドです、
あ、なるほど、
って言ってるらしい、ね、お客さんにこう笑いを取ってっていう感じ、
うまいね、
ね、
ワンハンドレッドセピアですとか言わないんですね、昔のね一世風靡みたいにね、
それって半分って言うの、
違うよね、あの選抜メンバーみたいな、
あ、なるほどね、
のセピアって言ってたんだよね、そいやそいや、それそれの人たちですよ、
まあ年代が多分一緒だから分かってくると思うけど、うん、分かってくると思う、思うけど、まあ、
この番組聞いてる人みんな年寄りだから、
そうだ、それはいかんでしょ、
ね、うん、みんなあのいい年だからね、大丈夫大丈夫、分かってくれると思う、
ミドルエイジだからね、
そうミドルエイジだ
から、年こいてね、
そうそうそう、今分かんない人はもう聞かなきゃいいんだから、
うん、はい、そういうことなの
そんなことないそんなことない、いつもありがとうございます、はい、はい、じゃあ9問目いってみましょう。今までのライブでびっくりした経験は、
これもやっぱりナイスミドル絡みなんですけど、うん、その決勝大会で、うん、まあ、一番最初に演奏されて、うん、でもガンガンこうノリノリでお客さんも乗ってくれてるし、うん、本人たち もう盛り上がって ね、でもギターのヒロさんがもうすごくもう陶酔しきって、もうガンガンこうギターを、もうこれでもか俺のギターを聴いてくれみたいな状態でこう弾いてて、うん、でふってこう見たらシールドが抜けてたみたいな、
なるほどね、
で本人こうそそくさと言ってシールドカチッとはめて何気ないこう顔でまた弾いてたみたいな、でそれでグランプリだったんで、もう喜びが倍増っていうんですかね、びっくりだったみたいで、
これはすごいね、もうでもよくある感じです
ね、まあ、
ね、もう熱中しちゃってね、返しも聞かずにって感じなんでしょうね、
だけどまあ表現力のあれだからね、
そうそうそうそう、大事だよね、 だから、まあ、ある意味エアギターで100万円グランプリを、まあ、それはいいですね。
エアギター、
はい、まあまあまあまあまあまあ、でもなかなかねかっこいいですから、うんうん、すごい火に油を注いでますけど、ね、はい、じゃあ最後10問目いきましょう。これ大事ですよ。ファンや聞いてるオーディエンスへのメッセージをお願いします。
はい、ワンハンドレットさんは今年ナイスミドル音楽祭のグランプリを記念してアルバムをリリースしたそうです。
は
い、その名も100カラットいいのかな、
2回目撮ったら200カラットが出るね。
ほんとだね、うん、それもいいよね、続編みたいな感じでね
そうそうそう
そう、で何気ない日常に散りばめられた大切なものを詰め込んだ宝箱のようなアルバムになってるってことなんだね、うん、で7曲入りで1500円です。
はい、
はい、購入希望の方は公式ホームページの BBS にメッセージを入れていただければ全国どこでも郵送可能ですってことなんで、
素晴らしい、
うん、はい、アドレスはこれまた、
またじゃあ、はい、ブログの方にね、
配信ブログの方にまた貼っておきます、はい、というわけで今回はね、ワンハンドレッドさんをお届けしました。でもすごいですね、こう、うん、コンテスト、全国コンテストのグランプリを取って見える方のね、うん、バンドを紹介できるっていうのはなかなか光栄でございま す、
ね、
はい、どうもワンハンドレッドさん、とてもありがとうございました。はい、以上アマチュアミュージシャンさんいらっしゃいのコーナーでした。言えた。はい、エンディングトーク、ということで、今回はですね、ワンハンドレッドさんの紹介をさせていただいたわけですけども、
私一個ね思い出があったの。
何
ワンハンドレッドさん、
それ言わなきゃ
でしょ。
今
読売ホールで、イラムーの女の個人が着替えをしてた楽屋があるんですよ、
う
ん、
入ってきちゃった。
そこ、いやみんなは入ってこないけどそこにこのコーラスのお姉さん方が2人入ってみえて、ちょっとライブが終わったところで、暑いわとか言って来て、こう仰ぎながら、アイス食べたい、アイス食べたいって言っていなくなられて、でまたこうちら化粧とかしてると入ってきて、入ってきて控室でこうやってなんかアイスをこうガムシ
ャうめえなみたいな、
食べてて美味しいとか言って、その姿がもう目に焼き付いて未だに覚えてるんです。すごいでも気さくで、
そんな
明るい感じで
ところもね、
パンチ効いてるね、
ナイスミドルみたいな、なんか今お袋から電話がかかってきてるんですけど、まあまあまあまあまあまあ、あとでこれ終わったらかけますんで、まあまあそんなことはいいとして、へえ面白いですね、そういうの、それも最初の匂いよ
ね、これとっておきだからね、
はいはいはい、なんかムクネネからはないですか、はい、配信があれですか、12日がライブ。
そうなんですね、12日なんで、これが土曜日配信なので、
ちょうど
今日、
翌日ですよ、ね、
翌日だ、
日曜日ですから、
ね、日曜日だ、
はい、
新舞妓
あのリマさんで、はい、ね、向こうの音のライブやります。
なんとか向かっても都合、
絶対来いよ、うん、絶対来いよ、
行きたいなみたいな、
絶対来いよ、うん、
で、あとで電車で行く行き方を教えてください。
OK、
はい、よろしくお願いします。
海からでも来れるからさ、名古屋から泳いでくれる、
わかりました、最悪それで、最悪それで頑張ります、
いいっす、ね、
アムカツはもう終わりましたけど、12月4日4日
1日そうだ、どうだった？
いやいや、まだ終わり、終了時点では終わって、あさってだから、ね、
多分ね、かなり盛り上がったと思うよ。
いや、どうかな、わかんないですけどね、うん、そのライン、まあいいや、はい、はい、そういうわけで、今週もね、愛知県は東海市の録音スタジオミューテックスタジオからお届けました音ともコレクション。ではまた次回をお楽しみに、聞いてください、さよなら。